Hey guys, welcome back to So Randomness on Time. This is Pinko here, and...
こんにちは、太郎です。
オリオです。この番組では、日本語と英語で日々の気になることについて、ゆるく雑談していきます。
So in this program, we would make small random talk about things in everyday life, in both English and Japanese.
こんばんは。
Good morning.
こんにちは。
さあ、今日は
今日は最近、あれこれ気づいちゃったかもしれないっていうことを話してみんながどうも聞きたいんですけど
気になりますね。
なんかその僕1年半以上イギリスいるんですけど、
うん、
日本人の考え方とかってちょっとヨーロッパの人と比べてこうかもって思ったことがあって、うん、気候変動会議の
うん、
COP26 とか COP27 とかってあると思うんだけど、
うん、
知ってる？
I've heard of it。
なんか気候変動会議、あ、まあ、で合ってるか、 COP
正式名称？
Climate Change Conference or Conference of the Parties of the UNFCCC。 うん、まあ、だからやっぱ気候変動会議だね。
That's basically about conference that they talk nationally, worldwidely about the climate change.
そう。
うん。
去年 COP27 っていうのがあって、
うん、
で、なんかその時ってすごい、なんか盛り上がったんだよね、スコットランドでやったけど。もう石炭はもう今すぐやめ、使わないべきだとか。
うん。
で、で、1年経ってどうなったかっていうのが最近 COP27 であった、COP28 であったんだけど。
はいはいはい。
なんかその間に、ね、ロシアがウクライナに侵攻したりして。
Right, right.
で、ね、ロシアからもともとさ、ガスとかすごいたくさんヨーロッパに入ってきたんだけど、それがやっぱりもう買いませんってなって、うん、で、当然そうするとさ、エネルギー源がないから、
うん。
あれやっぱ石炭使わなきゃいけなくないみたいなやっぱ感じになるわけよね。その熱作ろうと思ったら、
うんうん
うんうん、でも今年のその COP28 ではなんかあんまり去年あんなに石炭攻めてたのに今石炭ヨーロッパの人たち使ってても全くなんか攻めたりしてないっていうか、まあまあやめていきましょうみたいな感じ。
緩くなったんだね。
そうそうそう、そうそうそうそう。で、だから日本もさ、去年は、ま、日本って基本的にまだ石炭は続けていくけど、減らしていく。
うんうんうん。
で、そのためになんかこう、いろんな、代わりの策を、まあ、今政府とか、まあ、いろんな企業の人が、研究しててっていう状況なんだけど、先進国なのに石炭まだ使うって、もう日本人とかも信じられないみたいな、なんかそんな感じだったんだけど、
うん。うん、
ヨーロッパの人1年経ったらさ、シューってなってるし、
うん、
これって何なのって思ったのがきっかけなんだよね、この話。
うんうんうんうん。
で、結局何かっていうと、日本人って言ったことは基本的に守るっていう多分感じなんだけど、
うんうんうん。
この、まあ、ヨーロッパっていう一括りが正しいかどうかは別にして、この辺の人たちって、できるかどうかさておき、とりあえず言ってみるみたいな。で、できなかったら、まあなんか変える。変えるとか、まあ、何事もなかったかのように、
うん、
こう、違うことしてるとか。これって多分、なんかその、考え方の違いから多分来て、で、この話、思った時に、ね、イギリスの国内政治の話も、それ、ちょっと関係あるなと思って、なんか、ボリス・ジョンソンが、退任して、
うん、
次の人誰になりますかっていう時に、リズ・トラス、っていう前の、首相と、
うん、
リシ・スナクっていう今の首相、まあ、両方接点たんだけど、
うん、
まあ、リズ・トラスが完全に優勢だったずっと、
うんうん、
で当然リズ・トラスになったわけ、
うん、
でリズ・トラスは何をしたかっていうと、もう大幅減税しますって言っていろいろ、まあ、この発表したりしてたんだけど、うん、それをなんかいざ実行に移してみようとしたところ、なんかあまりにマーケットからの反応が悪くて、
うんうんうん、
イギリスの債券すごい売られたりして、え、なんか大丈夫みたいなことになって、で、リズ・トラス辞めたんだよね。
うんうん、
でも別にリズ・トラスが やったことって基本的にその選挙運動中みたいな時から多分言ってたことだし、別に急に変えたっていう感じもしなかったんだけど、以前やってみたらダメだったから人を変えてまたなんかこの違うことをやってみるみたいな。
うんうんうん。
だからなんかこの人たちってなんか不思議だなと思いながら見てたんだけど、
うんうんうん、
なんかとりあえずやってみるみたいなのが多分大事っぽいよ、こっちの人たちって思った。でも日本人はすっごい慎重にいろいろ考えて、
うん、
答えを出した時にはまあ絶対やるみたいな、なんか初志貫徹みたいな、
うんうん、貫く的なね。
そうそうそうそうそう。なんか途中で変えることはなんかね、あんまり良しとされないみたいな、
ちょっと侍精神的なね。
そうそうそうそうそう。
ダメだった時にさ、うん、どういう感じでなんかでも説明しろよみたいな言われないの？イギリス人は。
どうなんだろう。いやなんかマーケットの反応が悪くてもうこれ続けてらんないみたいな。なんかそういう、
まあ、淡々と
思ったより悪かったですねみたいな感じなのかな。
でもそれってさ、やっぱりさ、It's got affected。By its own histories って思わない？
ああ、歴史？
うん、だってさ、いや、本当にわからないよ。I'm not an expert of any sorts、
うん、
だけど、でも、やっぱりさ、ヨーロッパってさ、この昔から小国がたくさんあってさ、
うんうん、
この侵略されてこう、この人とこの人がこうなって、この女王とここの国が結婚したことによって、この勢力図が変わって、昨日までこっちの味方だったのにこっちの味方になって、今度はこの国になってとか、こういうやっぱり地続きだからさ、こう侵略と奪い合いの歴史なわけじゃん。
確かに。
だからさ、今日までこの人についてこうって思ってた A さんについてたけど、次の日にはこの B 国からダーって流れ込んできて B さんについてきますって言わないと殺されるみたいなことが、
なるほどね、
まあ、繰り返されてたと思うんだよ多分ね。 Comparative Japan、うん、まあそれに比べて日本はやっぱりこの島国で、
うん、
敵が襲ってくるかもって言ったとしても海はあるし明日じゃないなみたいな、まだ we've got a time to think about it みたいな、このちょっと早急じゃなくても大丈夫みたいなところはまあ、あってさ、
うんうん、
今日までこの人がいいと思ってて次の日にはこの人につかなきゃ死ぬみたいなことは、まあその戦国時代はあったかもしれないけど、この国内でね、
うんうん、
でもその歴史が続いてたわけじゃないと思うんだよね、まあ、
そうだね。
especially this、 まあなんて言ったらいいの、 modern society、 まあ近代社会では、
うん、
でもやっぱりさ、ヨーロッパってさ、まあそのロシアとウクライナみたいにさ、突然明日から戦争始まりますみたいなことってやっぱ、
うん、
あるじゃん、地続きだしとか。
そうだね。
だからなんかそういうのも少しは起因しているのかなってちょっと思うんだよね。That's like how they survive っていうか、切り替えの速さ、よく言えば。
うん、確かに日本人はなんかよく言われるのはさ、俺よく知らないけど、恥を避けるっていうか、
うんうんうん、
恥をすごい気にするみたいな言うじゃないですか。
ある。
だからあんまりこう大胆なこと、
うん、
できないみたいなことはあんのかもね。
確かに。
まあでもそれもほら行き過ぎると良くないっていうかさ、この今岸田政権はさ、検討士って言われてんじゃん、ツイッターとかで。
うん。
え、そうなの？
そう。
そうだよ。
検討に検討を重ねる
検討士。そういう検討士か。党に人使わしてんのかと思った。
違う違う違う。遣隋使検討士、違う。検討に検討を重ねるんだから検討士って、まあ言ったら揶揄されてるんだけどさ。
あとあれだよね。最大限の危機感を持って注視するみたいな。
そう、つまり何もしない。そう、本当に、つまり何もしないを、there are so many ways to say っていう感じ。言い方変えてるだけとか、まあそれは今すごくその、いや、そんなの良くないんじゃないっていう感じになってさ、まあそれも depends on the situations、
うん、
とは思うけど、だからやっぱそういうところがあるんじゃない？やっぱ昨日まで黒と言ってたものを今日白というのはちょっとはばかられるので一旦検討期間を入れるみたいな。でグラデーションで黒かなって言っていくみたいなさ。
うん。
でもそのさっき言ってた諸子貫徹的なこととか、ちょっと侍精神みたいなのとかは、うん、まあ根本にはありそうな気もするよね。でもそれがどこから来てるのと言われると、なんかそのやっぱ島国だからのこのちょっと悠長な気持ちみたいなのは、
うん。島時間流れてる？
島時間全体で流れてる可能性あるな、みたいなのはある。なんか誰かが、イーロン・マスクがまあ今話題じゃん。
おう。
なんかその、イーロン・マスクって、なんか例えば多くの起業家が、なんつったかな、半年考えて出したものを実施してみて、半年間の中で失敗して、また次の半年で新しく考えるぐらいのスパンでやることを、今日思いついて今日の夜考えて明日の朝行ってみて明日の午後には失敗して明後日には新しい成功策を出すぐらいの短さでやってるっていうようなことを言ってて、だから失敗もするけど成功も大きいみたいな、だし早いみたいな、そのリカバリーが早いっていうみたいなことを言ってる人がいて、なんかそうなのかもねとも思ったね。ちょっと
確かに
確かに。それ大事っすね。
それ大事。
なんかさ、できるか分かんないことに対してさ、できるって言って推し進める人っているじゃないですか。
うん、
いる。
うんうん。
その度合いってやっぱ結構人によるよね。で、やっぱお国柄とかもあんのかなと思って、そういうところは。
うんうんうん。
で、なんか、欧米人ってそういうことを言いそう。できるか分かんないことを。なんかできるかのように振る舞って、
わかるわかる、それすごいわかる。
金取ってくるとか、
うん、
本当にだからそういうのってたまに目の当たりにすると、わあ見習わなきゃなって思う反面、いやどうなんだって思うところもあるっていうかさ、いやすごいなとか、どうしてできるって言ってるのかなみたいな、なんかもはやそれって心意気の話してないみたいな。できるという気持ちでやろうみたいな、この意味のないポジ、意味のないっていうか、根拠のないポジティブみたいな。
そうそうそうそう。
で、それは大いにある気がする。まあ、それを良しとしないという風潮が日本にはあるよね。まず、
うん、そう、日本はさ、なんかさ、きっと村八分文化っていうかさ、一回信頼を失ったらなんか、もうこの、
そうね、復活できないみたいなね。
この、その狭い、ところでは生きていけない、
うん、
なんかやっぱ組織とかも硬直的っていうかさ、
うんうん、
まあずっと同じメンバーだったりするじゃないですか。
そうね、
うん、だからこうあんまりリスキーな発言できないですよね、
うん、
けどそのできるか分かんないことをできますとか言ってお金集めてやる人が いないと多分新しいものも生まれないじゃないですか。
そう
で、その裏にはきっと多数、無数のさ、なんか、失敗があると思うんですけど。
うん。
でもなんか結局、日本の産業って、欧米人が作った概念を後追いで、こう、緻密にしていくみたいな。
うんうん。
成功しかな、なんかほとんどないような気がするんで。まあ、どうなんでしょうね。その辺、文化によるのかもしれない。
うん。でもそれはめっちゃ面白いかも。確かに欧米の人とかが多い、そういうなんか。
多いよね。
うん。Why do you think this plan's gonna have any success? みたいな、その何がっていう。
そうそうそう。
でもそういう人がなんか信頼を得て、それこそお金を集めたり、人の信頼を勝ち取ったりとかって、まあ、なんていうの、企業で上に行くとかね、組織の中で。そういうのもあるのがやっぱり日本よりそういう海外の欧米だったりもする気がするね。
そうだよね。だから今みたいになんかさ、まあ物理的にはつながってなくてもいろんなものがさ発達してほぼつながっちゃってるとさ、なんか相対的になんか割り勘負け感強くないかなって、うん、日本人のそのなんか真面目で慎重にみたいなのすごい良さもあるんだけど、うん、あれなんかちょっとこう割り勘負けしてるなみたいな。
はいはい、あると思う。
ねえ。
うん。だし本当にだから外資とかで働いてたらさ、それではい、成果出してないですね。レイオフみたいなのは普通じゃん。
うん、うん、うん。
で、それもある気がするよ。海外の企業文化っていうのもさ。
うん。
やっぱ成果出してなかったら入れないじゃん。普通に超簡単にさ、こう解雇されるじゃない？
確かに、ツイッタークビになりまくったもんね、人。
ツイッターもまずそうじゃん。だから、そういう意味で焦ってるかも。だから、その、常に成果を出さなきゃ、or make it look like I do successes っていう、うん、そういうなんかやっぱり、どう見せるかっていうところも戦略の一つだったりもするっていうのが日本の文化よりある気がするね。
うん。
うん。だから、そう見えれば、とりあえずはレイオフされない、みたいな。
確かに。
例えばね。
そうだよね。
うん。
なんかこう、そういうの上手だよね。あの、プレゼンテーションとかもそうだけどさ。
上手。上手。でもそれは見習うべきだなって思うところはある。ね、うん。
でも、それと同じクオリティで、ね、やったら、別に日本人がなんか劣ってるって感じはしないんだけどね。
だから私が思うには、まあ、ちょっとさ、それは日本人びいきな考えで言ったっていうのを分かった前提で言うと、うん、やっぱりその、プレゼンテーションだったり、使う言葉だったり、ワードチョイスだったりするっていう部分もあると思うね。うん、どういう見せ方をしていくかっていう、
うん。
それを学ぶ方が、クオリティを学ぶより早いと思うんだよね。
そうだね。
ってことは、日本人もそのクオリティが高いことができるってことを前提に考えたら、そこにそういうなんかスピーチスキルとか、まあ、例えばね、言い方とかパフォーマンスとか、その人を引きつけるみたいなことだったりを学べば最強になるじゃん、うん、とかも思ったりする。
そうだよね。
うん。
だからそういうのあんまりね、学校でやんなかったよね。
やんないよね。てかそう思うとさ、 There are so many things the school haven't taught us。
そうそうそうそうそう。
だからやっぱり学校ってその基本しか教えてくれないよね。どう考えればいいかだけみたいな。
どう考えればいいかも教わったのかなみたいな。どう、まあ、どうですか。
でも私はそれを大学で学んだと思ってんだよね。
ああ、まあそういう意味でのその学校っていうところでは、
あ、そうそうそう、
ね、大学も入るね。
そうそうそう、入れて、そうそうそう。
うん。なんかそのでもね、高校まで大体行くじゃない？その大学はまあ半分ぐらいかもしれないけど。
うん、そうだね、depends on、yeah。
だけど。別に ちっちゃいからって別にできないこともないことが結構多いんじゃないかなっていう感じするけどね。
うん。
まあだから村八分文化結構ちょっと根深いかもしれないね。だってまだどうせマスクとかしないといけないとか言ってなんかあれでしょ。
マジでそれちょっとそれ本当にさ、ちょっとあれ時間もあれしてきてるからあれだけど、マジで言わせてほしい。
はい、どうぞ。うん、
そろそろさ、I don't wanna wear masks anymore. It's not like I'm a, like no mask 派とかじゃないけどさ、
うん、
もうマスクいいんじゃないのっていう、うん。なんかもうめちゃくちゃ満員電車とかで喋るっていうんだったらしたらいいかなとかも思うけどさ、だってまた第8波とか言ってさ、もう終わんないんだもん。でももはやマスクとかじゃないよって思うのね、私は。
確かに。
まあ、without no proofs だけどね。
うん。
でもまあ、ワクチンも打ってる人も多いし、みたいにも思うしさ。でね、私最近さ、I'm not wearing masks anymore, even in the train.
うん。
うん。
まあ、of course at the outside, I wouldn't, I, no, there's no way I would wear mask anymore. だけどまあ、電車の中とかでももう、外してんのね、私。
うん。
そうするとさ、やっぱり言われるもんね。
え、言ってくる人いるんですか、直接。
あのね、まあお店はじゃあファッションとかショップ、
うん、
は言ってくるね、最近。もしかしたら最近またなのかも。昨日とかも言われたもん、すいませんマスクとか。あとバスに乗るときとかに運転さんにマスクお持ちですかって言われたりとか。
ちなみに電車内でマスクをしないっていうのは、森尾さんに説明すると結構少数派ですね、まあ、今日本では。
あ、やっぱりそうだよね、
うん、あ、そうそう、まだ全然
少数派っていうかほぼいないんじゃないかな。
いない。私ね、いつもチェックしてんの、一車両に私以外いるかなって。
うん。
一車両にそう見える範囲でいても一人。
ああ。
私以外で。
なるほどね。
しかもそのまあピン子さん結構身なりがなんかちゃんとしてるからあれだけど、なんかちょっとこう小汚い感じのおじさんが例えばマスクしてないで座ってたら、割となんかこいつ大丈夫かみたいな目で見られてるよね。
なるほどね。
と思う。あんまり近寄られないとかさ。
はいはいはい。
そういう感じよ。
そうだね。だから私とかだと、
現状は。
まあ、この人は意思を持ってしてないんだなっていう感じの顔で座ってるから、こう。でもなんか結構こそこそ言われてる感じがするときはある。
あ
の、おばあさん、まあ、おばさん、おばあさん寄りのおばさんたちとか、最近やっぱしない人、してない人もいるわね、みたいな。そう、みたいな。
けどさ、それ気にするぐらいだったらした方が楽っていう
人もいると思う。え、私は気にしてないから。あのね、待ってるの、一般の人に言われるのかなって。It's kind of like my experiment.
実験してるわけね。
そう、実験してるの、あの、一般の人に言われるかなって。だからその、バスの人にありますかって言われたり、店員さんにしてくださいって。
ね、
そう、うん、はある。けど一般の人に、すいません、マスクしてくださいって喋ってない私に喋りかけてきて、
うん、
言う人っているとしたら日本ってやっぱりとか、なんかそれ知りたいの、それを。
なるほどね。
そう。
え、ちなみにさ、今、公共交通機関は別にどっちでもいいよってなってんの？
何も言われてないんだよね、それは。なんか、オフィシャルでは。外してもいいですよも言われてない。
なるほどね。こないだスペイン行った時は、あの、公共交通機関はしなきゃいけなかったね。なんかルールだった、それは。
そうなんだ。
うん。電車とバスは絶対してください。ってか、しないと乗せませんみたいな感じ。
うん。じゃあそれは明確にまだルールがちゃんとしてるんだ。そうそう、
でも外ではやっぱみんな外してるから、外はまあ基本何でもいいっていう感じ。
そうだね。
うん。
How about restaurants?
え？レストラン？
Restaurants。
レストラン大丈夫。だって、食べるとき喋ってるし、みんな。
でしょ？だからさ、喋るときが一番あれなんじゃないのって私の持論があるわけ。
うん。
で、そのレストランがいいなら、誰も喋ってない日本の電車内とかって、
まあ確かにそのさ、海外の電車ってみんな喋ってるからね、めっちゃ。
喋ってるでしょ。
そう。だから、
そう。
自分と喋ってなかったとしても相手喋ってるから。
そうそう。だからその違いがあるよ。
うん。だから。
日本の電車って誰も喋ってないからね。
うん、
基本。
全員つむつむやってるからな。
だから、そういう意味ではその、海外で、あの、みんな喋るから、その、電話で喋る人もすごい多いし。
うん。
だから、それで、いろんな人にかかる可能性ありますよねって言って、そう、見ず知らずの人と会うわけじゃん。
うん、うん。
だから、それはなんとなく、まあ、別に、あんまりストレスもないけど。
まあ、そうだよねって思うよね。
誰も喋ってないだったらいいんじゃないっていう気もするね、よく考えたら。
そうなのよね。
うん。で、まあ、外は、まあ、持ってるほかだよね。別に喋ってないし、外いると
き。外でもつけてるし、車の中一人で運転してる人もつけてるぐらいなんだから。
いや、それはおかしい。今の最後の例だけは絶対おかしいわ。
え、でもいるの、いっぱいいるの。
だってそれ言い出したらさ、なんか、部屋の中でもつけなきゃいけないじゃん、自分の家帰ってきて。
そうそう、だからさ、
車の中一人の場合ね、
まあ。そう、だからもう撮るのもめんどくさくなってるって人もいると、もう外出たらずっとつけてるみたいな。
なるほどね。
そう、でもなんかそれはさ、なんかもう、肌に良くないと思うし、顔も垂れると思うし、もうなんか、they're no good.
なんかさ、外はさ、外してもいい、外しましょうだったかなみたいなの、うん、言われてて、日本でも。
まあ、especially during the summer.
ああ、そうだね。
そうそうそう。
で、僕は外ではそれ聞いてから、わ、これはもうオフィシャルだと思って、
うん。
外してんすけど、外してる人も全然いないね、外でも。
あ、そうなんだ。
いないよ。うん。うん、人いないとこ歩いてる時もしてるから。
その辺がなんかちょっとこう、なんか奇妙だよね。
いや、あとさ、ちょっとさ、すげえ似てる気がするのはさ、奇妙な現象で。
うん。
あの、エスカレーターの片方を開けるっていう、やつある
じゃないですか。あれね、もうめちゃくちゃ物申したいことあります、僕も。
あれさ、なんか、一応さ、公式の指示としてはさ、うん、2列になって立ち止まるっていうのが指示じゃん。
そうそうそう。
でもさ、誰も守ってないじゃない、それを。
うん。
それ、まさにそれなんだけど、自分はそれに対して、この一人反論運動をやってて、
うん、
あのさ、特に、どういう時やってるかっていうと、例えば、駅で、駅のホームから改札に行くところの、エスカレーターが、並んでますと。
わかる。
で、片方空いてますと。
わかる。
いうときは、率先して、その、まあ、東京だったら、だから左が空いてんのかな？
いや、右が空いてる。
あ、そう、右が空いてるから、うん、あの、右側に、その、スッと行って、で、誰かの横に並びます。
で、立ったまま。
そう、立ったまま。でも、たまに歩いてくる人がいるんですよ。 そういう時はさすがにそのいやこれ 歩いたらいけませんよというのもトゲが立つので、そこはちょっとこうゆっくりめに歩きます。
結局歩いてんじゃん。いやじゃあ例えばさ、自分がさスーツケース持ってますと、
うんうん、
で羽田でね、
うん、
で左側ばっかり並んでて右側空いてるじゃない、
うん、
でも右側行ったらスーツケース持って歩けないっていう時でも右に行けますかっていう。
あ、右もうスーツケース持ってるから立つしかないってこと、
ね、そうそうそう。
そのケースはまだ直面したことないけど、でも今のこの、うん、運動の精神から考えると積極的に行くべきだね。
行くべきだよね。それは
行くべき
運動の精神から。
でもね、行くことによるで助かれる、かる人もいると思うのよ。そのガチでその足が悪くて歩けないけど人はとかも多いと思うから、
うん
うん、
右が止まっちゃえばもうそっちも止まるしかないじゃん。後続も
そうだね。
右でも立ち止まっていいんだっていうのを作るきっかけになるよね。
なるほどね。
そうだそうだと思う、うん、あの、あそこは、もう本当に人が溜まっちゃうから、もうもはや2列止まってるね、ほとんど。most of the time。あそこのあの、大江戸線の新宿駅から JR に上がってく、京王新線とかの改札が一緒になるじゃん。わかる？新宿の。
おー。
大江戸線。
なんかすごい長い
と？長いとこ、そう、大江戸線が一番下にあって、その中二階みたいなところに京王新線とか京王線が入ってて、で、その一番上に JR とあの連絡できるみたいな。
うん。
で、あそこは大江戸線から上がってくる人と京王新線から途中来る人でものすごいんだよ、エスカレーターの込みが。
うん。
だから一列だと、あの、あぶれちゃって、本当に、あの、もう、本当それこそ将棋倒し状態？
うん。
になっちゃうから、もうあそこはいつも警備員さんが立ってて、もう必ず2列で立ち止まってくださいって指示してるから、あそこは2列でみんな立ち止まってエスカレーター乗ってる。
あ、でもそうやって、うん、だから1人人員を置かないとそれできない
じゃないでしょ。そうなんないの。そうだからさ、 They want to blame someone like they need a blamer。 この人が言ってるんで私こうしてますっていう、そのエクスキューズが必要なわけよ。
うん、そうだからそのエクスキューズを買って出てあげてるっていう感じです自分は。
そう、確かに。それ素晴らしいです。
いいことだと思うよ。で、俺はさ、俺も結構右で立つことは、たまにやるんだけど、
うん、
なんか後ろから文句言われたら、
うん、
あの、いろんなところにさ、立ち止まることって書いてあるじゃん、看板が。
そうだね。
書いてる書いてる。
それを指させるように、どこに看板があるかっていうのを見なが
ら。いつもチェックしてんの。
たまに、うん。いや、
おい、そ
う、右で立つときは、うん、うん、言われたときに、指させるように。うん。でもまだそのシーンはないですけどね。
基本的にはだから歩くんだったら階段行ってくださいってことだもんね。
そうだよね。まあ、そうね。本来そうだよね。
で、急いでるときはもうとにかく階段ですよ。
うん。
そう。でさ、それさ、絶対さ、女の人とかさ、年取ってる人とか子供とかは絶対右で立ち止まるってやりづらいと思うんだよ。
うん、うん、そうだね。
あの、なんか文句言われる可能性が高いから。
確かに確かに。
うん、
だから、成人男性である俺らが、やらないといけない。やらないといけない。
素晴らしい。
じゃあ、たまたまおのおの活動してたけど、これ合ってたわけだよね。
そうそう、合ってる合ってる。
素晴らしいね、それは。
やってた方がいいよ。
その活動してなかった。私はもういろいろめんどくさいから階段をいつも歩いてた。And for my exercise。
まあ、うん、まあそうね。いや、てか、単純にさ、俺なんかその、エスカレーターの使用効率が悪いじゃんって思っちゃうわけ。その、特に、並んでる時。いや、誰も並んでない時はいいんだよ、みんな好きにしたら。
うんうんうんうん、うん。
だけどさ、それに並ぶためにさ、ね、ホームに並んでんじゃん。
わかる。すごい長い行列になってるとこあるよね。
そうそうそう。だから、いや、それ見てる時、いや、なんていうか、こんなに並ぶぐらいだったらみんなでさ、もう、
ねえ。
同じエスカレーター分だけ。
そう、倍乗れるからね、普通に考えて。そうそうそうそう。もうあそこいつもそう、もう私すごいいつもあるよ。あの、恵比寿の日比谷線から JR に行くとこ、もうあそこいつも並んでんの、並びすぎっていうぐらい。
だから、
それは結構長いとこ？
いや、そんな長くないんじゃん。
そんな長くない。けど、長くなさすぎるのと、あの、多分あの、ホームが狭い。で、そこしかない、エスカレーター。
はいはいはい。
で、そのいろんな本当に要因でそうなってるのね。
あ
れ良くない。あれはあそこ誰かが率先して立ったらもうだいぶ違うね。
ねえ、
う
ん、なんか。
そうそうそうそう。
そう。
だから右で立つのは迷惑ではなくて、
うん、
あの逆に、あの、公共の福祉に、あの、貢献してるっていう。
いや、そうなんですよ。
そういうことだよね。
素晴らしい。そう。
うん。
だから、ね、ちょっと、 このポッドキャストを通じて、
ぜひ、こういう活動してる人たちいますから。
謎の運動に、ね、みんながやってくれれば。
うん、でもめっちゃ文句ある人もいるかもしれないけどね。
え、でもこれにだから意見がある人教えてほしいよね、逆に。逆の意見ももし。
でもその公式のそのエスカレーターを運営している、その、機関から指示を得て、俺ら立ってるわけだからね。そうそう。何にも言われる筋合いはない。
そうだね。こちらは、we do have excuses って感じ。
あなたは別に、
this is the right way to do it って感じだね。
エスカレーターに対して何の権利を持ってなくて、私はエスカレーターに対する権利を持ってる人からの指示でこの行動をしてますっていう、完全無欠のロジックがあるんで。
確かに。だからやっぱそういうロジックを持つと、日本人も強くなれるから、もうこれはマスクにも同じことですよ。政府が電車の中も外していいですと言えばもう、うん、もうちょっと増えるかなとは思うけどね。
まあ確かに日本の場合は喋んないからね。
そうそう、マスク議論に関してはまあ it's still controversial. We do、うん、like we're in the gray zone.
そうだね。
そうそう、これは私の一意見としてね。
ちなみに海外の人は何、電話するの、電車の中だ。
めっちゃしてるよ。
なんかさ、日本のさ、電車ってさ、喋るのはまあ許容されるけどさ、ちょっと、電話に対してやたら厳しいよね。
厳しい。
わかる。
なんで喋るのは良くて電話はダメなんだろう、よく考えたら。
いや、そうなんだ。
そう、それはすっごい思うよ。
だから、それも、結局なんとなくだよね。だから昔は、その、電話から発されるなんとかでペースメーカー来るとかさ、なんかそういうのがあったと思うんだけど、今ないから。ペースメーカー、セドアップしてるから。
じゃあいいってこと？まあ確かにみんなツムツムしてから一緒だと思うけどね、その電磁波って意味では。
そうそう。
電話した瞬間に電磁波とかじゃないからね。
そうそう。で、話すの OK なわけでしょ。だからこれロジカルに考えれば絶対 OK なはずなんですよ。電車の中で電話しても。
いや、だから僕結構してますよ、電話。ただ、なんか、これしちゃいけないのかなって思いながらしてる。
うん。優先席の周りは通話をお控えくださいって書いてある気がするけど。
うん。優先席、そっか。なんか電話かかってきたら、うん、今電車なんですけどって言ったら切ろうとするわけよ、相手は。
うん、うん。
まあそうだよね。わかる。まあ
だけどいいですよって言って、うん。何ですかって、
うん。
言って電話してるけどね。
うん、うん。
これも運動してく？電車内電話運動。
電車内電話運動。これ結構、あれだね。
これやめた方がいいかな。
いやいや、わかんないけどね。確かに、まあ、ロジックで考えればいいよね。別に何がいけないんだろうっていう感じはあるよね。
うん。
うん、完全に会話禁止でないのであれば電話も OK のはずっていうことですよね。
う
ん、
そう。
そう。
まあでも今はね、喋るとまたその、コロナに移してしまうとかそういうのもあるからね。今は避けた方がいいかもしれない、その運動。
そうね、確かに。
あえて喋るっていうのはね、確かに。
そうそうそう、
確かに。
別にそのなんか緊急の電話だったら絶対出るべきだと思うけど、
うん、
まあまあって感じですかね。
はい。
何の話だったかちょっと忘れちゃったけど、あ、そうそうそうだね、あれね。
なんだっけ。
いや、日本人とヨーロッパ人ちょっとなんか考え方ちょっと違うっぽいみたいな。
うん。いや違うでしょ、それはね。だからやっぱり。
僕らもヨーロッパ人に見習いつつってことですね、じゃあ。
まあそんなにだから、その発言に西洋の人たち責任持ってないっぽいですよっていう。
っていうことで、発言に責任。
だから、まあビビるなってことだよね。
そういうこと、
そ
ういうこと。
そこまで一回言っちゃったらみたいな。
そうそう、言っても、あ、すいませんでしたっていう感じですよっていう。
あとさ、その、海外の人となんか会議とかするとさ、
うん、
やべえ、優秀なんじゃねえかみたいなこと思うけど、
わかる。
実は見かけ倒しかもしんないよっていうことですよね。
そう。
その可能性もあるよっていうね。
てかその可能性の方が高いっす。
ヨーロッパで働いてる人から言うと。
その可能性の方が高いです。
だからつまりもっと自信持っていいよってことだよね。
うん。と思う。
うん。まあ確かにさ、そのすごい大きなことを言ってできなかった時に。
うん、
そこで、まあ、できなかったから何も進まなかった。で、失うものはないけど、チャレンジはしたっていう考え方もあるもんね。
うん。
うんうん。そうで、だからそれもある。その、チャレンジしたこと自体を評価されるみたいなこともあるのかな。でもそうでもないのか。意外と結果主義か。
どうなんだろう。
ちょっと難しいですね、これまた。どうですか？ まあ、ただチャレンジすることは美徳とされてるのは日本よりはそうな感じはしない？
それは多分そうだと思う。
うん。ただ結果出せって言われるよね。
結果主義だけど、あれじゃない？結果ってチャレンジしないと出なくて、
うん、
でもマイナス、あ、失敗がマイナスにならないんだったら、チャレンジはいっぱいした方がいいじゃないですか、期待値的に。
うんうん。
そういうことなんじゃない？
まあそうだよね。
うん。
あ、ということはやっぱり成功への坂道じゃないや。近道は、lots of challenges ってことだね。
絶対そうだと思う。
basic role。そうだよね。
だから最も難しいのはやっぱそういう意味では結婚だと思うんだよね。なんか。
あれ？急に？
1回目のチャレンジで、みんななんかその、なるべくこの、なんていうか、それこそ、いっぱいチャレンジすること良しとされてないじゃん、あんまり。
ああ、確かに。失敗が、すごいマイナスと捉えられちゃう。そういう意味で。
別に今でこそさ、そのなんかね、まあ離婚する人も多分増えてる。
まあ、普通だけどね。
けど、でもやっぱりハードルが高いよね。その、最初のチャレンジなのに結構。
そうだね。一回のチャレンジで人生の大きなものを成功せよって言われてて、普通に考えても難しい話ですね。
そうそう。
確かに。それはどうなんだろうね、その海外と日本の離婚率っていうか。
え、なんかもともと、いや最近の話は知らないけど、もともとアメリカはなんかめちゃくちゃ離婚率高いとかって言わない？
そうだよ、8カップルに1つは離婚してんじゃないの。
いや、もっとじゃない。
意外と少ないね。
あれ、もっとだっけ？日本はだって3カップルに 1？ でも日本は急速に追いついてっていると私は思うよ。
ああ、まあそんな気もするね。
でもさ、離婚。まあさ、やっぱマイナスの面もやっぱあってさ、多分。
うん、
その、二人だけだったらいいけどさ、子供がいたらさ、
うん、
結構ややこしい話になるよね。子供にとっても。
まあ確かに。そうだね。
うん。だから、もうそれは。
そうだね。だからやっぱ二人での、その共同制作物っていうのがやっぱ発生するから、夫婦っていうものは。
うん。
その、co-own property っていう感じ。
うんうん、
まあその何つったら人間をそれに入れていいかわからないけど、
まあ、子供に限らずね、
そう限らず、うん、2人の資産みたいなものが増えていくから、なんかいろいろ複雑にはなっていくよね、やっぱり。
うん、
うん、あ、でもあれだね、その当事者以外がとやかく言い過ぎってのあるよね。
あるあるある。
あ、わかる。
それは良くない慣習な気がする。その例えば離婚したとして、
うん、
親とかさ、
うん、
周り友達とかが。
そうだね。もうまずバツイチって言い方が良くないよね。
確かにバツって言ってるもんね、
う
ん、
そう、そういうの、それはマジで海外にはない気がする。離婚をバツイチという言い方。
なんのバツなんだっけ。なんか書類にバツ書かなきゃいけないんだっけ。
婚姻届ってか、あの戸籍にバツがつくんだよ、その物理的にバツ印が。
へ
ー、
あ、そういうこと、ね、
ここの婚姻関係がなくなりましたのバツが確か。
席を抜くからね、その戸籍から、うん、抹消しましたっていう。
これまた、戸籍、これ気になる方は、
これまたこの間の話戻ってきたじゃん。
この間のぜひ聞いてください。あの、戸籍問題について私たちが思うことは、前々回ぐらいに言ってるんで。
ああ、全然違う。名字のやつ、ね。
そうそうそう、うん。そうそうそう。夫婦別姓問題の話です。
うん。で、名字は、名字の話に戻ると、
うん、
あの、鈴木さんは増えていかないっていうことが分かったんで。
おお、そうだそうだ。
うん、それだけ共有しておきます。
なんでだっけ？
え？
え、なんか鈴木さんにも男と女が生まれての話じゃなかったっけ？
そう、鈴木さんが二人いたとして、片方は結婚によって姓を失うから、結局継承できるのは片方の鈴木さん。で、その片方の鈴木さんは平均二人の子供を産むんで、鈴木は世代を経ても二から二になる。うん、っていう答えを出しました、僕は。
そうだ。
っていうことですね。
はい。
でもこれも女性が性を失うっていうのを基本に考えられてる計算だよね。
いや、違うよ。あの、2分の1の確率ですって言ってるだけです、僕は。
あ、そうか。
うん。だから女性。
でも男性でもだ、それはね。
男性でも。
うん。うん、なるほどね。
ということでした。いろんな話になりましたけれども。
はい、
ちょっとまたすごく長くなりましたけど、
はい、
Thank you so much for listening.
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、See you next time.
ではまた。
バイバイ。
バイ。